はい、皆さんおはようございます。声は落として、話していきますのでよろしくお願いします。で、こういうふうに人がたくさん集まるところはですね、特に3密を気をつけなければならないので、声なんかもこう皆さん小さくしたり、あるいは心の中でね、読んだり賛美したりとかね、まあ、そんなことも意識していただければと思います。で、ちょっと始まる前に窓は開けておいたんですけど、念のため2、3分そちらだけ開けておいていただいていいですかね。こっちは開いてますので、適当な時に閉めてください。網戸だけですね。2、3分で結構ですね。やるべきことは最大限やりながら、礼拝を持たせていただければと思います。はい、それではですね、皆さん1週間のお仕事や生活、主にあって守られたことを感謝いたします。6月から教会の働きが再開されましたけれども、改めて共に集まり主を礼拝することの大切さというものを覚えさせられたのではないでしょうか。今まで普通に集まっていたことができなくなって、そしてまたこうした集まり再開しましたけれども、まあいろんなことをこう配慮しながらやってるわけですね。まあそういうことで、こう主にあって共に集まって主を礼拝できることは本当にありがたいことだなというふうに思います。で、いよいよ聖霊についての学びはあと残すところ数回になりました。私もこんなに長いこと聖霊について話をするというふうには考えていませんでしたけれども、これもまた導きなんでしょうね。今日でこの聖霊の学びについては19回目ということになります。何回目ですかって今まで質問したけど、やめます。もう別にね、そういうこと分かっていることなので、9回目で、しばらくですね、聖霊に満たされるこの条件について私たちは考えていったんですね。聖霊に満たされるっていうのはどういうことなんだろうかということなんです。で、意味はキリスト者、私たちの心の中で聖霊が妨げなく十分に働かれるような生き方、これが聖霊に満たされるということであります。で、クリスチャンになったら誰でも自動的に、みんなが聖霊に満たされるというわけではないんですよね。棚からぼたもち式に口を開けていれば誰でも聖霊に満たされるんだよということではありません。それは条件があるんだということですね。で、その条件を3回にわたって皆さんと一緒に確認していきました。一つはテサロニケ第1の5-19、これは御霊を消してはなりませんということですね。御霊は燃える火に例えられていますが、消してはならない。どういうことかっていうと、それは私たち信仰者が心の内に住む聖霊のですね、活発な働きや勢いを、消さない。すなわち、御霊の働きを抑制したり、コントロールして抑え込むのはやめなさいということですよね。意外と私たちは御霊を抑え込んじゃって、御霊が自由に働けない時を作っています。それが、御霊を消してはならないという勧めですね。で、二つ目は何かって、何でしたっけ？はい。御霊を次は悲しませてはいけない。エペソの 4-30。ここでは神の聖霊を悲しませてはいけないという、聖霊という言葉になってますね。悲しませ。で、私たちが、どういう時に御霊、聖霊は悲しむんでしょうか。これはもう皆さんご存知のように、私たちが罪を犯すと当然御霊、聖霊は悲しまれるわけですね。で、聖霊の働きは弱くなります。居心地が悪くなるようですね。まあそういうことがあります。では聖霊、御霊が私たちのうちで悲しまないで自由にのびのびと働かれるようにする、あるいは働かれるようになるための条件は何かというと、この間ヨハネの手紙第1章の8-9で見てきましたね。これは 神様の前に、自分の罪を告白する、正直に告白して悔い改める、心の方向転換をして主を見上げていく。そうすれば、神は私たちの罪を許し清めてくださって、もう一度御霊様が私たちのうちで自由に働かれてね、そして聖霊に満たされるということになっていくんだってことが二つ目でした。三つ目は何でしたっけ。これはガラテアの5-16。こっちはですね、積極的な勧めですよね。前の二つは決してはならない、悲しませてはいけないということだから、ある意味消極的な説明のように聞こえますけれども、今度は肯定的な積極的な勧め、それは御霊によって歩みなさい、こういうふうにこう言っているわけですね。私たちの心の内に住まわれるこの御霊の力と祝福、恵みを上手に活かして信仰生活をしなさいというのが御霊によって歩むということですよね。もう一度言います。御霊の力と祝福、恵み、これを上手に活かして、最大限活かして信仰の歩みをしなさいと。で、これをもっと細かく、この箇所を言うならばですね、言葉の意味を言うならば、歩みなさいっていうのは、はい、今日日曜日は御霊によって歩みました。明日月曜日から普通に仕事しますから、もう御霊様のことで歩んじゃ、ちょっと邪魔になるから、月曜日から土曜日まではごめんねって言って、自分のやりたいようにやるんですか？日曜日だけ歩みなさい。それ以外はいいよって言ってるんでしょうか？違うんですよね。この言葉の意味は、御霊によって歩み続けなさいという意味がありますから。日本語ではなかなかそういうの出てきない、来ないんですけれども、御霊によって歩み続ける。ですから、私たちがこれは死ぬまで、生涯、主のもとに行くまで、私たちは御霊に導かれ、御霊の力と祝福を最大限、上手に活かしながら、御霊に満たされ、そして歩み続けなさいという意味ですね。まあ、こういうことが三つの、御霊に満たされる条件として考えられました。もっとその他にもあると思いますよ。でもまあ、とりあえず、ここで三つ述べさせてもらったわけでありますけれども。で、これを踏まえて、今度御霊に満たされた結果、私たちはどういうふうになっていくんだろうかと。今日は結果ですね。今までは条件とか、あるいは御霊に満たされるというのはどういうことなのかということを考えていったんですけど、今日は、御霊によって満たされた結果、私たちはどのように生きることができるのかということを皆さんと一緒に考えたいと思うんです。これもいろんなことが挙げられると思います。手法にも書いておきました。もう締めても大事だと思いますね。どうぞご自由になさってください。手法を開きますとですね、新約聖書時代の御霊に関する聖書箇所、シェファーという先生が書かれた、聖書の使用教理という書物があります。皆さんもぜひ、お読みになっていただければと思うわけでありますけれども、この書物の中にね、御霊に満たされた結果こういうことが挙げられますよとこの先生が紹介しているんですけれども、7つですかね。で、その中の今日は二つほどちょっと考えてみたいと思いました。それは、今日はですね、この、霊的真理と、その真理に導く聖霊の働きというところを皆さんとご一緒に考えて、この項目の中で、神への礼拝ってあるけど、これちょっと転換ミスで、やってなかったのでごめんなさい。もう直しましたんで、終わった後は直しました。来週からちゃんと出てきますから。失礼しました。それでね、今日ヨハネの福音書16章一緒に読んだわけであります。で、ここはいつイエス様が語られた場面なのか、まあ、全部イエス様が語られた場面なんですけれども、ちょっと私も勘違いしてたところがありましてですね、これは、最後の晩餐のその後、食事が終わった後ゲッセマネに向かうその途中で弟子たちに語られた中のある一節だという一文だということですね。長くイエス様がこれはヨハネの福音書の中で説教している場面があります。もう翌日は十字架にかかって死なれるという場面ですね。 そういう場面設定の中で、そしてこれは今日読んでるところは長いこのイエス様の説教の中の一文だということを確認しながらね、そんなことを踏まえながら意識しながらこの文章を改めて読んでいきたいと思います。これはイエス様が語られていることですからね、そういうことですね。はい、それではいきます。助け主と呼ばれるこの聖霊の働き、どういうものがあるのか、7節から言ってますね。読みます。しかし私は真実を言います。これイエス様が真実を言うよって、アーメンって言ってるわけですね。私が去っていくことはあなた方の益になること。去っていくってどっか旅に出るのか、そうではないですね。翌日もうイエス様は朝9時に十字架につけられて死んで葬られるんだ。そしてやがて天にその御業が終わって、天にお帰りになるんだっていうことを、ここでは私が去っていくことと言ってる。それはあなた方の益になること、すなわち弟子たち、今日聖書を読む私たち、イエスを神と信じる私たちの益となることである。イエス様はこのようにおっしゃってるんですね。去っていかなければ、すなわちこの地上の生涯、十字架の御業を達成して天に戻っていかなければ、あなた方のところに助け主はおいでになりません。助け主って誰でしょうか。はい、これは御霊、聖霊ですね。御霊とか聖霊とか助け主って言うんでしょ、霊とも言うんですよ。いろんな形で言ってます。だからこれここでは助け主、この助け主の意味を調べていくといろんな意味がありますね。慰め主とか癒し主とか弁護者とかね、取りなしするものとか、いろんな意味があるんですよ。あらゆる面でこれは弟子たちを助け、また私たちを助けてください。こういう方が私たちと共にいるということですよ。で、助け主はおいでになりません。だって去っていかなければないでしょ、私の代理として来られる方なんだから。でも行けば、私はすなわちイエスはあなた方のところに助け主を使わします。はい、イエス様が天に帰られて御座に着いた後、その助け主なるお方、聖霊御霊なるお方を助け主として、あらゆる面での助け主として地上に使わして、そして働きをなさいますよということをここでは言っているわけですね。すごいことなんです。これはこのお方が弟子たちのうちにおられた、やがてそして私たちのうちにも住んでくださるお方なのね。これほど私たちを助け導いてくださる。だから私たちは弱くても恐れる必要ないんですよ。だって助け主がいるんだから。そしてその助け主は三位一体の第三位格を持つ神だから、だから私たちは人生を恐れる必要ありません、威張る必要もありませんね。本当に普通に淡々と人と共に歩む、そういう人生を送ることが私たちはできるんですね。別次元の働きです。旧約聖書時代にも聖霊は常にと言いますか、時々と言いますかね、人にこう現れて力を与えている場面って旧約聖書いろんなところでありますよね。読んでいくとどうですか。あ、ここで聖霊様働いてるなって、あるでしょ。主の霊が激しく下ったとか書いてあるじゃないですかね。サムソンだとかいろんな人にね、そういう時点でも次元ところでも聖霊は働いてるんですけど、もう新約時代になると別次元の働きがあるわけですね。で、その方が来るとって書いてる。はい、8節、その方ですから単なる霊じゃないってことが分かりますよね。人格を持ってるわけですよ。いや、聖霊は人格を持ってる。だってイエス様がその方が来るとねって言ってるんだから。だから人格を持っている方が今助け主として来るんだ。そのお方が来ると教えてくれるものが3つあるよって言ってる。はい、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかにする。これは御霊、聖霊の働きなんですね。で、この御霊の働きはどんなことがあるかっていうと、例えば罪について、これは人間の罪とは何かってことを示すんですね。私たちは聖書を読まないと人間の罪ってどういうものなのか、どんなにひどいものなのかっていうのはなかなかわかりませんよね。常に人との比較の中でしか生きてないから、 自分は本当に罪深い愚かなものなんだなんてことはあんまり考えませんね。一部の人は考えるかもしれない。普通ね、そんなに考えない。でもそれを御霊は教えるんだ。あるいは義について、これどういうことかっていうと、これはその人そのものの正しい意さというよりも神と人との間の正しい関係っていうふうに見た方がいいと思うね。それが義について、そして裁きについて教え示してくれる。裁きっていうのは、これはあなたが裁かれるってことじゃないですよ。ここだけ読むとそういうの思っちゃうと、私って変な人間だからちょっと罪深いからダメかなとかね、そういう意味じゃないですからね。これはこれは次の文章でちゃんと説明してますね。聖書ってちゃんとそこではわからないんだけど、次のところ文脈を見ると次ちゃんと説明してるんですよね。例えばここは11節でちゃんと説明してるでしょ、裁きのこと。ほら、この世を支配する者が裁かれるって書いてあるじゃないですか。だからここでの8節での裁きっていうのは、この世を支配するその者の裁き、いわゆるサタンがやがて裁かれることをここでは教え示しているんですよ。非常にこう広がりの中でイエス様は話をしてくれてるんですね。ですからこういうふうに読むと聖書ってわかる。じゃないと部分だけを読むと曲解しますからね。で、間違った教えに行っちゃいますから、これは気をつけなくちゃいけないね。もう裁きに、私って悪いからやがて裁かれる、どこ行くんだろう、地獄か、何言って、もう恐怖な感じいっぱいになっちゃうね。そういう意味じゃないですかね。文脈で読んでいくっていう。はい。で、9節、ここで今度は罪についてと言ってます。説明してるんですよ、ちゃんと罪について。罪ってどういうことなの？彼らが私を信じないからって言ってるね。それは、根本的な罪っていうのは何かっていうと、創造主なる神を信じない、認めない、反抗する、己の力により頼んで生きることが人間の罪なんだということを示してくれているわけです、イエス様は。その結果、神の御子イエス・キリストを信じることを拒否する、これが全ての人に共通している罪ですね。的外れという人生から来ているわけです。だから最終的にはイエスを信じない、そこに罪があるんだ、それが罪なんだということですね。義についてっていうのは、先ほど言いましたように、神との正しい関係を持つことによって生み出されるものであります。イエスこそ罪のない、お方として十字架上で身代わりの御業を成し遂げ、そして三日目の復活によってイエスの正しさが証明された、イエスのその義が証明されていくわけですね。義について私は父の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなる、十字架の御業のことを言ってるわけです。で、11節では今度裁き、今言ったようにこれはこの世の支配者であるサタンがやがて、裁かれます。これをイエス様はもう先取りして言ってるんですよ。この世を支配する者が裁かれたからだと官僚会で言ってるんですよ。もうイエス様はもう何千年か元のことが分かってるわけですよ。イエス様の時代からやがて私たちの時代2000年、そしてもっと先の千年王国、まあいろんなこう最終的な終わった後のその裁きのことまで全部イエス様はご存知だから、それを見越してもうここでは、先取りしてですね、この世を支配するサタンは裁かれるんだ。だからあんまり私たちはサタンとかね、悪霊とかね、そういうものを怖がる必要はないんですね。聖書から正しくきっちり教えられていくならば、そんなに怖がる必要はないんですね。そんなに軽んじることもないんですけれども、いずれにしてもバランス感覚を持ってきっちり対応することができるわけですね。で、イエスが人の身代わりとして、罪の身代わりとして十字架上で死に、三日目の復活、そして天に帰られる昇天、そして、神の右の座に就かれることにより、サタンは敗北した、事実、敗北する、そのことによって、サタンのこの裁きというものは決定づけられています。最終的に、悪魔や悪霊どもは神によって裁かれることが決まっていて、それを知ってるんですね。知ってるんです、悪霊どもも。聖書を見ると。福音書を見るとよく書いてあるでしょ。もう裁きに来たんですかとかね。もう知ってるんですよ。あんまりそういうことについて私たちは、 偏見や誤解を持って変に恐れたりする必要はありません。変に高ぶってはいけないわけです。それもまたいけないんですけれども、はい、そういうことですね。そして、12節で、あなた方に話すことはまだたくさんあるけれども、今はあなた方はまだそれに耐えられないから、この辺でやめるよ、ということになって、ここで一応締めているわけであります。そして、今度は、13節。今度はまた逆の言葉で言いますね。7節の言葉に戻るわけです。7節の言葉に。しかしって書いてあるね。今まで話してきたこと、ね。しかし、その方、すなわち、ここでは、真理の御霊っていう表現。真理の御霊。本当にあらゆる面で、私たちを真理に導いて、教えてくださる、その真理の御霊が来たならば、これはいつ来たんですか？これは、最終的には、イエス様の復活後、50節。ペンテコステの時ですよね。そして教会が誕生するという、そういう時に来たわけですね。公式的には。で、一人一人がこう聖霊に満たされるわけですね。で、真理の御霊が来ると、まだここで来ると、まだ来てないわけだから。だから、来ると、あなた方を全ての真理に導いてくださる。御霊は、自分から語るのではなく、聞いたことを全て語り、これから起こることをあなたが伝える。すなわち、御霊は謙遜なんですよ。ちゃんとイエスキリストに使わされて、その使わされた内容のことを語るわけですからね。非常に御霊様は謙虚な、でしゃばらないお方なのね。この神様はね。まあそういうことが、わかります。で、今日のポイントは何かっていうと、この真理の御霊がね、来ると、あなた方をすべての真理に導くってことですよ。真理の御霊が来ると、すべての真理に、導いてくださるということを、ここでは、言ってるんですね。真理に導かれるってどういうことかっていうと、聖霊が知恵を与えて、正しい方向に導いてくださるってことですね。これが、今日の、話のポイントになります。で、聖霊を受けた私たちにも、これは、適用できることですね。例えば、真理の御霊がもう来られたんですから、ここの時点では来るとって書いてあるんだけど、もう来たんですね、私たちの時代には。来たら、すべての面でいろんなことを真理に導く。こういう方が聖霊なんですよ。じゃあ、何導かれたんですかってことを、我々の生活に今度適用して、考えてみたいと思うんです。はい。とりあえず4つほど挙げてみました。残り時間10分ぐらいありますけど、その中で4つほど皆さんと一緒に考えて、適用してみたいと思うんですね。真理の御霊は何を導いてくださったか。まあもうそれぞれ違うと思います、ね。でもある程度こう大きくというか、まあ、こんなことかなと思うことをちょっと挙げてみたいと思うんですね。それ一つは、終末時代の中で私たちはどう生きるか、導いてくださるんですね。キリストの再臨は、私が信仰を持った時から、何年近づいたか。45年近づいてるね。45年近くなった。これはもう事実ですね。ずっと再臨なかったんですよ。私が信仰生活して、高校生の時にイエス様信じて、救いを、受ける、ま、救いを受けてから、45年以上、再臨はありませんでした。どういうことかっていうと、それだけキリストの再臨が、私の場合でしょ。45年近づいたってことね。で、聖書的に見ると、今は、終末に向かってますよね、これは。そして、どういう時代かっていうと、まだ観覧時代来てませんからね。ざわめく必要はありません。観覧時代来てませんので。どういうことかっていうと、それは、終末に向かって、海の苦しみの時代ですよね。陣痛がだんだんこう、近づいて、子が生まれる海の苦しみのように、だんだんの感覚が狭まってくる時代ですね。もう100年ぐらい前から、そういう時代は来てるわけです。聖書から見るとですね。 でもまだそういう患難時代ではありません。今は海の苦しみの時代だよね。で、そういう時代の中に今私たちは生きているということですよ。コロナのこともありますけれどもね。まあそういうことであんまり一喜一憂する必要はないんですけど、確実にその週末の中で私たちは生きているということは確かなことですね。で、そういう中でですね、聖霊に満たされた人はどう生きるのか。それは自分たちの生き方、主にある生き方、この世の流れに一喜一憂せずですね、神の御言葉である聖書を通して聖霊に導かれて真理を教えられて自分の生き方をすればいいんです。何か特別に何かするとかいうよりも自分の人生を淡々と主にあって生きるということですね。まあもう決まってることですけど、そういうことになります。二つ目、それが具体的に今度は現実の中でどう生きるかっていうことにちょっと焦点を絞っていきたいと思いますが、今コロナの中にありますよね。本庄市でも先週先々週二組の方がコロナの患者感染された方が出ましたよね。まあ、本当にその方の回復のために祈るしかできませんけれども、あるいは最善の医療がなされて、いくように、そしてこれ以上この本庄小玉郡市でも、まあ、広がりがないようにということを願うわけですけれども、そういうこのコロナというその目に見えない感染症というのはですね、私たちのこの生き方、世の中大きく変えてしまいました。教会もですね、2ヶ月間定期的なこのたくさんの人が集まって礼拝をするというスタイルをやめましたね。で、今度6月からそういう再開したわけですけども、いろんな面で変わりました。仕事もですね、東京近辺、また事務所とか技術関係の方、会社に行って仕事をするということじゃなくて、まあテレワークということで離れたところで、まあ自宅で仕事をするという方も増えているわけですよね。私の知っている方も今それでやっている人もおられます。また私たちは全くこう未知の世界に入って今手探りで生きているわけですよね。コロナに対してね、どういうふうに来たらいいんだろうかっていうので、最初の頃よりも今の方がいろんな情報も入ってきたしね、だんだん分かってきたことが多いので、いろんな面でこう安心感とか、あるいはここは改善する必要があるんじゃないかとかいうことを分かってきた部分がありますね。で、私たちキリスト者もですね、同じように聖霊に導かれながらこういうコロナの社会の中でどう生きるべきかっていうことは、やっぱり知恵をもらわなくちゃいけないですね。知恵で、まず前提となるのは誤解や偏見、差別を捨て去るってことですよね。非常に誤解したり偏見持ったりしてね、そのコロナに感染した人の家族をいじめたりね、攻撃したりっていうことがありますよね。我々信じられないでしょ、そういうことするって。でも私たちの心のうちにあるんですね、そういうものが。だからそういうものを聖霊によって捨て去っていくということが必要ですね。あるいは差別するということも、これは捨て去るということができます。聖霊に導かれていくときに。で、そういうこと、あるいはいろんな今マスコミとかね、いろんなことを通して専門家の発言、あるいは書物も出てるわけです。キリスト社のリーダーの発言もいろんなホームページ、 Facebook、 YouTube、 こういうところで見るとよく著名なね、指導的なキリスト教会の牧師や伝道者の人がいろんな発言をしてますよね。まあ、ああいうものも参考になるところはやっぱり受けるし、あるいは歴史から学ぶ必要がありますよね。日本でも100年前のスペイン風邪の時には、100万人じゃなくてごめんなさいね、2回あったわけですよね。第2波ももっとあったんですか。で、40万から45万人でしょ、死んでる人が。でも桁違うんですよ。40万から45万人の人が日本でのそのスペイン風邪においても新型のインフルエンザですよね。それで死んでるわけですから、そういう歴史、あるいは14世紀のペストでは2500万ですか、ヨーロッパでね、黒死病というんでしょうか、 死んでるわけでしょ、いろいろ昔やった日本でもあったコレラとかね、いろいろあったじゃないですか、日本でも。そういうものをやっぱり歴史から学んでいく。そして聖霊に導かれながら、真理を教えてもらう。こういうことってものすごく大事になってきますね。現実。だ聖霊に導かれていくっていうのは、真理に導かれるってことだから。誤解や偏見、差別が捨て去られて、真理に導かれて、事実を知っていくということですね。3番目。この、今の時代、どう生きるか。それは、聖書の原則の中で、シンプルに生きるってことですね。常に聖書の原則なんですよ、私たちは。原則ってスピードを収める、遅くするってことじゃなくてね。こういう大まかな、その聖書を教えるということですね。私たちはコロナ禍の中でいろいろ学びましたよね。例えば限られた行動範囲の中でいかに生きるかということも学びました。で、特に聖書が進める、シンプルな信仰の本質を求めていくということを学んでいますね。もうこういうことを今までやってきたんだけど、それって聖書の原則に照らし合わせて見たときに本当に必要なんだろうかとかね、別にこれは省いてもいいんじゃないかとか。まあいろんなことが挙げられますよね。コロナの中で2ヶ月間やっていない中で、実は皆さん変化したこと気づいてます？賛美歌をこの真ん中で1曲歌ってたのを1曲省いたんですね。それはいいんじゃないかなってことで、いろんな面でこう歌う機会も少なくても、1曲少なくても別に、非聖書的っていうことはないので、そういうことを省いたりして、時間を短くしていることもあります。あるいは、今日からね、ちょっと声をこう抑えていただいたり、あるいは心の中で、うちの奥さんがよく言う、何ですか、死を噛み締めながら、死を噛み締めながら歌ってくださいとかね。まあ、そんなことも一つ挙げられますよね。だから、本質をこう見ていくっていうことが非常に大切ですね。ですから、今言ったように、礼拝のあり方、礼拝の方法も、若干変わりますし、あるいはこれから結婚式とかね、葬儀、こういうものも変わりますよ。この間婚約式4月にありましたけど、もう本当にマスクしながらね、もう、最小限の人に集まってもらって、川島さんたちの婚約式もしたんですね。まあそういうふうにして、こう、そういうものも変わりますし、婚約式ね。そして葬儀もね、この間4月にあったんですけれども、その葬儀のやり方も、もう人数は最小限で間隔を取ってみんなマスクしてね。そしてもうやっていった。もうそれでおかしくないんですよ。本質をちゃんとやってるから。神への礼拝、遺体を丁寧に葬る、家族への慰めという、その葬儀の本質はきっちり私は抑えてやってるので、全然問題ないです。もうご家族の方は本当に慰めと励まし受けましたよ。そういうことを考えていく必要がありますね。いろいろ変化していくけれど、本質を大事にする。だから私たちはもう一回いろんな面でこう立ち止まってね、過去の習慣やこのやっていたことの思考回路を点検して、聖書は何と言ってるのかってことを追求しながら実践していく。これコロナの中で学んだことですよね。皆さんもいろんなことを学んだと思うんですよ。今までやってきたことを果たしてそれずっとやっててもいいんだろうか。でもここでちょっとこう直していこう、あるいは改善していこうっていうのはたくさんあると思う。教会はそういう点ではどんどん柔軟になっていく必要がありますね。もう柔軟に原則を踏まえながら本質を抑えつつ、神への礼拝生き方をしていく。ヘブルの10の24と25ちょっと開いていただいていいですか？ヘブル書。ヘブル人への手紙。はい。ヘブル人への手紙のですね、10章の24と25。ページは450ページ。開けてない方は聞いているだけでも大丈夫ですので、もし開いている方、一緒に読んでいただけるとありがたいですね。じゃあ、そんなに大きく声出さなくて大丈夫ですので、 また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。もう2000年前から再臨近いって言ってるわけですね、ここは。で、様々な迫害があったんだと思います。で、そういう迫害の中で、集まりをやめちゃったりする人も出てきたんだよね。例えば、こういう礼拝をやめるとかね。いろんな何々の集会やめるとかあったのかもしれない、ね。断言はできませんけども。で、そういうことをやめたりしないで励まし合いましょう。でもここは、例えば集まりのための目的が集まりで、それをやめるっていうことではなくて、目的は何かって、ここはこの24節ですね。クリスチャンの生き方ですよ。ほら、24節。愛と善行を促すために、それぞれが注意を払って、ね、ある人たちの習慣を習って、自分たちの集まりをやめたりするんじゃなくて、むしろかえって、こういう時代だからこそ、励まし合おうと言ってるんです、ここは。クリスチャンの生き方、何ですか？愛と善行ですよ。神への愛、隣人愛。そして、この善行、良い技ですよ。クリスチャンはこの地域にあって常に自分たちの周りの人に対して良い技を成していくというのが我々の生き方なんですよ。それがコロナとかいろんなことの中にあってやめちゃダメだよねということを適用として教える。ますます私たちは知恵と御霊に導かれながら上手にですね、あるいはどうしたら愛と神への愛、人への愛、そしてどうしたら人の助けになるか、行いができるのか、そういうことのために知恵を用いて礼拝を捧げたり祈ったり聖書を読む会作ったり、あるいはその他ありとあらゆることを工夫して生きていこうよということが、これ適用として教えられるんじゃないですか。知恵ですよね。御霊によって知恵をもらいながら集まることを著やめることがあるかと思います。でも、それは、そのためのものではなくて、愛と善行、良い御業を持っていこうということが大事になってくるわけですね。まあ、そんなことを、考えさせられますね。ぜひぜひ、聖霊の力、御霊の知恵をいただいて、聖書の原則、シンプルな中にも本質を追求するね。こういう言い方を、今でこそ、からこそできるんですね。まあ、そんなことを覚えさせられない。4番目。これで終わります。ローマの 12-2 ですね。ちょっと戻りますね。時間の関係もありますので、開かなくても大丈夫です。ここは、だいぶ前の聖書と訳変わりましたね。非常に読みやすくなりました。ローマの 12-2。じゃあ、開いている方はお読みください。この世と聴取を合わせてはいけません。むしろ、心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。ということですね。ここは心の一心によって自分を変えなさいという、非常に頑張り信仰につながるような、役だったので、ちょっとまずいよねっていうことで何回かお話したことがありますけれども、ちゃんとここ治ってますよ。ここは受け身系になってるわけですからね、受動体。むしろ心を新たにすることによって自分を変えていただきなさい。聖霊によって、神によって変えていただきなさいっていうことでしょ。聖霊によって自分の心を変えていただくならば、どうなのか。何が良いこと。何が神に喜ばれ。完全であるのかを見分ける力を持てるんだ。見分けるんですよ。聖霊に導かれて成していけば、いろんな霊的なものとか判断、そういうものをこう見分けられるんだってことです。これっていいことなのかどうなのかを見分けることができる力。聖霊ですね。まあ、そういうことで、パウロはイエスの約束、真理の御霊が来ると 真理に導かれることを、まあ、ここで語っているわけですね。まあ、そういうことで、確認してまいりましょう。最後になりますけれども、御霊はイエスの栄光を表すということで終わります。で、ヨハネの16の4に戻ります。はい。ヨハネ16の4に戻りますよ。これで結びになります。ごめんなさい。ヨハネ16の14ですね。失礼しました。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。この全般。御霊は御霊自身の栄光を表すんじゃないんですよ。あるいは私たちの栄光を表すんじゃないんですよ。私たちの栄光なんかどうでもいいんですよね。私たちの栄光じゃなくて、御霊に満たされた結果、すべての栄光は人間に返されるんじゃなくて、イエスの栄光を表して、イエスにそれが返される。結果として、イエスの皆が崇められる。それこそが、御霊に満たされた結果ですよね。だから何かして、あの人すごいよね、この人すごいよね、と言って崇められるんじゃなくて、ね、御霊は、イエスの栄光、イエス様に栄光を起きるんだから。で、私たちの礼拝もそうでしょ。神を崇め、イエスを崇めて、イエス様に栄光を起きるんでしょ。自分の栄光どうでもいいんですよね。イエスに栄光を起きしていく。お祈りします。天皇お父様、ありがとうございます。御霊に満たされた結果、どうなるんだろうかということを今日は、二つの視点から考えてまいりました。どうぞ今日のこの御言葉を通して、もう一度確認しながら、御霊がイエスの栄光を表すという、その最終的なところまで来ましたけれども、どうぞ導いてくださって、私たちも本当に主にある歩みができるように、今、このコロナ禍という中で私たちは生きていますけれども、どうぞそういう中で本当に主が一つ一つ導き、知恵を持って教えてくださるように心からお願いいたします。今日ここに集われた一人一人を祝福してください。主の御名で祈ります。アーメン。Thank you.